4月最初の配信です。桜が見頃を迎えていますが、皆さんお花見には行かれましたでしょうか。私は休みのたびに雨の日に遭遇していまして、なかなか行けていないところです。見頃を過ぎたタイミングにはなりそうですが、どこか時間を見つけて、ゆっくりお花見をしたいなと思っています。そして先日誕生日を迎えまして、34歳になりました。ツイッターの方ではお祝いのコメントをいただき、本当にありがとうございました。嬉しかったです。34歳になって、学生の時はもっと30代って大人でかっこいいなって思っていた人たちだったんですけど、いざ自分が30代半ばに差し掛かると、精神年齢がバランスが取れてないなぁと、こう、ひしひしと感じています。いや、本当に痛感してしまって、いや、よろしくないですね。本当にしっかりしてないなぁと感じてしまいます。まあ、座右の銘がかっこよく生きるなんて、こう、幼稚なものにしているので、それはまあ、さすがに、こうなることは、致し方ないようには思うんですが、もっと教養のある人間にもなりたいと思っていますので、これからも頑張っていきます。どうか見守っていてください。さて、では番組へ参りましょうか。本と学びと私の時間、スタートです。改めまして、こんにちは。こんばんは。パーソナリティのミキです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？はい、ちょっと久しぶりの収録配信なので、あまりにもたどたどしく、なかなか言葉がまとまらず、何度もリテイクをしているところでございます。ちょっとお聞き苦しいところもあるかもしれないんですが、本日もお付き合いいただけますと嬉しいです。今日は何の話をしようかなとこう考えていたんですけども、まあ、ちょうど読み終えた本がありますので、この紹介をしたいなと思っています。本日紹介する本はミステリー、そしてサスペンス、ちょっと SF、そんなお話でございます。タイトルはイブリン城は7回殺される。作者はスチュアート・タートンです。この本に出会ったきっかけは、よく2人で本の交換するんですね。こんな本面白かったよとか、これ良かったよっていうので、本の交換をよくしていて、で、彼から、これ良かったよって言われて、貸してもらったのが、このイブリン城は7回殺されるという本でございます。で、最初貸してくれた時に、多分何度も読むことになると思うよっていう風に言われて渡されました。で、最初よくわからなかったんですが、読み始めると本当に納得しています。物語の中の登場人物がかなり多いというところと、なんだろう、すごく複雑なんですね。複雑でこう話が進んでいくので、こう途中から状況がだんだんわからなくなって、また最初から読み始めて、で、途中まで読んで、またわからなくなって、また最初から読んでという、この負のループから全く抜け出せないっていうことがありました。ただ、中身としてはそんな退屈する内容ではなくて、本当に面白かったですし、どんどん物語が進んでいくにつれてワクワクして読み終えました。物語の内容を簡単にご説明させていただきます。物語の冒頭はある男の目線から話が進んでいきます。その男は森の中に倒れていました。目が覚めると木々が立ち並び、葉っぱや枝の感触を体中に感じています。そこで自分が倒れていることを認識していました。ただ男は目を覚ましたところで自分の名前もわからない。今いる場所もわからない。自分が今どうしているかさえも 全く記憶をなくしていました。呼吸をすることも焦ってしまうほど冷静ではいられません。立ち上がって足元との距離を確認することで自分の背丈も認識していきました。あたりの自然の音に集中していくと少しずつ呼吸ができるようにもなっていました。これからどうしようと路頭に迷ってしまいます。そんな中で森の奥から女が助けを求める叫び声が聞こえてきました。そしてその女をある人物は追いかけているようでした。力を振り絞ってその人物を止めようとするにも、先ほどまで倒れていたその男はなかなか止めようとした声も弱々しいものでした。数秒経った時には森の奥の方から銃声が聞こえてきてしまいます。すると女を追いかけていた人物がこちらに向かって歩いてきていました。男は立ちろぎ、そのまま動けなくなってしまいます。その人物は男に方位磁石と東へ行けという言葉だけ残して去っていきました。状況の把握もままならないままに、男はただただ森の中で立ちすくんでしまいます。ここから森を抜けるにも、自分が生きて帰るにも、方位磁石と東へ行けという言葉だけが頼りです。男はその言葉を信じて方位磁石を片手に東へ向かっていきます。方位磁石が示す方向へ歩き、しばらくすると大きな屋敷が見えてきました。これがブラックヒース館です。ブラックヒース館では男が訪れたその夜、仮面舞踏会が行われる予定です。そしてその仮面舞踏会で事件が起こります。この屋敷の主であるハードカーソル家の娘、イブリン嬢が何者かによって殺されてしまいます。そして冒頭記憶を失い、屋敷に足を踏み入れた男には、ある任務が課せられます。イブリン嬢を殺した犯人を見つけ出すこと。この事件を解決するまで、この屋敷から出られないというものでした。自分の名前すらも分かっていないのに、そんな任務が課せられてしまうわけです。そして記憶を取り戻すため、いろいろな人物と会話を重ねて物語が進んでいきます。果たして犯人を見つけることができるのか、とても頭を使いながらじっくり読んだ作品です。ぜひミステリーが好きな方や、そしてサスペンスが好きな方に読んでいただきたいなという思いと、最後まで私はワクワクしながら読んでいたんですが、ぜひちょっとこう、読んだ後の感想をシェアしたいなという気持ちがすごくあって、感想もぜひ教えていただきたいなと思います。私はですね、結構登場人物の、関係図とかも作っていたんですが、すごく難しくて、本当に自分が探偵になったような気分で、そして謎解きもしながら、すごく楽しんでおりました。はい、今日紹介した本は、イブリン嬢は7回殺される、屋敷で起こる事件を解決して、そしてこの屋敷から脱出できることを祈っております。はい。久しぶりの本の紹介がこんな重たい作品でございました。はい、ぜひ読んでみてください。それでは番組の後半ではいただいたお便りをご紹介していきます。ラジオネームリカさんからいただきました。第85回に関する感想です。今年初の放送、安定の癒しからの衝撃の入院報告、それも胆管炎。びっくりしました。本当大変でしたね。回復して元気になられて本当に良かった。私看護師をしているので、今回の大変な痛みや状態、本当にわかります。それなのにミキさんが周りの人に気を使われている様子、どれだけ我慢したんだろうかと心配になりましたよ。ご無理なさらずご自愛ください。 遠い土地からミキさんの健康と穏やかな日々を願っていますといただきました。リカさん、温かいコメントいただき本当にありがとうございます。嬉しかったです。おかげさまで退院後特に支障もなく元気に暮らしております。そしてリカさん、看護師さんでいらっしゃるんですね。そう思うとなんだかちょっぴり恥ずかしくなってしまいますが、その説は大変お世話になりました。ちょうど私の担当の看護師さんが同い年ぐらいの方だったので、採血の時とかちょっと外に出かける時とかもすごく話しかけてくれて、とっても安心した一週間だったんですよね。入院生活で過ごしやすいっていうのも珍しいと思うんですが、すごく心地が良かったです。そしてリカさんも大変なお仕事だと思うので、どうぞお体に気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。ラジオネームチャーさんからいただきました。チャーさん、ありがとうございます。ミキさん、こんにちは。
こんにちは。
初めてお便りを送ります。チャーと申します。いつも心地いい声と穏やかに聞けるお話で配信を楽しみにしています。まだ初回から追いかけている最中ですが、フライングで最新回を拝聴し、今年の漢字を先に決めて、それに向けて一年を組み立てていくという話にすごく心を動かされました。今年の漢字というのは、一年を振り返ってこの漢字だなぁと決めるのが普通だと僕の中で思い込んでましたが、目標として設定する逆の考え方はすごくいいなぁと思い、真似しようと思いました。僕の漢字は増えるです。昨年秋に子供が生まれて、これからいろいろなものを増やしていかないといけないなぁと感じており、収入だけでなく家族との時間や思い出もそうですし、家も買わないとなぁと、真面目なことだけではなく、僕自身もポッドキャストをやっているので、リスナーさんや他番組さんと交流もどんどん増える実りある一年にしたいと考えました。長々とした一人語り失礼しました。これからも配信楽しみにしているので、お体に気をつけながらミキさんの言葉を届けてくださいといただきました。チャーさん、お便りいただきありがとうございます。チャーさんは相方のユイチローさんと一緒にエアプデをしてもいいですかというポッドキャスト番組をされていらっしゃる方です。関西のお二人がお話をしているので、笑いのセンスと、そして言葉選びと、私はすごくどの回も楽しみながら聞いております。一時ね、私の番組を少しいじりながら話してくださるところがあったんですが、すごく嬉しかった回なので何回も拝聴いたしました。ありがとうございます。チャーさん、今年の漢字決められたんですね。番組をきっかけに行動を移してくださったというのはとても嬉しかったです。自分たちの漢字を掲げて一年過ごしていけたらいいですね。お互い頑張っていきましょう。陰ながら応援しています。番組ではお便りを募集しております。ツイッター改め X で感想をつぶやくときは、ハッシュタグひらがなでわたときと書いてつぶやいてください。私が追って探しに行きます。そして番組の概要欄には専用のお便りフォームがございますので、ぜひそちらからもお送りください。一つ一つのお便りに、とても励まされております。いつも本当にありがとうございます。少しずつ自分や周りの環境が変わっていく中で、この土地での生活も今年が最後かなとこう思うようになりました。なかなかこう、思い越しが上がらないものはあるんですが、今年で、離れようかなと思っています。10年前に、2013年ですかね。20代の初めに訪れた場所にまさか移住をして、6年もここに住めたというのは、私の人生にとっても大きな大きな出来事だったんですが、今年を最後にこの大好きな場所から離れようと決意しました。なのでできる限り、こう、外の音とか、自然の音が番組に乗せられたらなと思っていますので、これから賑やかになっていく春や、 海の音が聞こえてくる夏、そして虫の音が聞こえてくる秋などいろいろと楽しんでいただけたらなと思います。楽しみにしててください。では今日の番組は以上です。今日も聞いていただきありがとうございました。また次回皆さんとお話しできるのを楽しみにしています。それではまた。